します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。11月の23日に沖縄タイムズさんの方でリリースされていた記事を紹介いたします。絶版県産本の復興計画、純駆動那覇店さんの方で、一冊からデジタル印刷をされるという内容の記事がありました。純駆動書店那覇店さんの方で、まあ、県内出版15社で作られている沖縄出版協会に協力を呼びかけて、絶版となった、県産本を復刊する計画を進めていらっしゃるという記事がありました。原版を制作する必要がないため、印刷コストが大幅に抑えられるデジタル印刷機を活用されるということで、こういったプロジェクトが今動いていらっしゃるというような記事がありましたので、こちらの方を取り上げました。こちらの記事についてですね、坂本先生の方にいろいろこうコメントですとかお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。そうですね。すごい素晴らしい企画だなと思ってまして。で、昔だとね、本って、なんか最低でも1000部単位とかっていう形じゃないと、印刷できないとかっていう形だったんですけれども、今はね、デジタル印刷っていうのが非常に発達してきまして、一冊からね、普通の書籍、本の形で、出版ができるということで、で、それで今回ね、純駆動書店さんが、この沖縄出版協会さんが中心になって、この復刊するということですね。で、沖縄は、結構土地柄、独自の出版社さんが結構多いっていうのが特色、のようで、そういったね、独自の出版社さんが持ってる、ね、良い本というか、歴史的にちゃんと価値のある本とかを、きちっと残していきましょうということでね、今回こういう動きになっているということで、非常に素晴らしい動きだなというふうに思いましたね。
実際、私は本を書いたことがないんで、その書かれた方のその感情とか気持ちとかっていうのはちょっと想像がしかできないんですけれども、坂本先生、書かれて、その時って、なんかその、どういう感じっていうとあれなんですけども、よく聞くのが、命削って書いてるとか、魂削って書いてるとかっていう話よく伺うんですけれども、実際ご自身の本を書かれた時のその、感情というかですね、その辺の思い入れみたいなものって何か、著者の方のお立場としてあったりされますか？
そうですね。私自身も、やっぱり本ね、起業してちょうど10年ぐらいでね、本を、やっぱり出したいと思いまして、で、自分の、これまでの、起業家の育成の、経験をちょっと、形に残したいと思って、出版ね、させていただいて、で、企画書から作って、で、実際出版されるまでも1年ぐらいかかったんですけれども、やっぱり、相当思い入れがあるというか、それまでの経験の中から出てきたものなので、やっぱこれがね、長く残ってほしいなと思いますし、長く人に読み継がれる本になってほしいなっていうのは思って書かせていただきましたね。
なるほどですね。なんか読み継がれるってすごくいい言葉ですよね。
そうですね。
ちなみに今、どれぐらい冊数というか、その本の数として出てらっしゃるんですか？
私の本は一応1万1000部今出てるという形ですね。はい。はい。
ビジネス書で1万1000部っていうと、これだいぶ多い数ですよね。
そうですね。最近だと非常に多いみたいで、4釣りって言って、10版が、4回かかってるんですけれども、なんですか、一昔前だとね、10万部ぐらいビジネス書で売れるのも結構あったんです。今なかなか本が売れない時代なんで、その中で1万部売れてるっていうのは、結構、評価いただける数字なのかなっていうふうに思いますね。はい。
そうです。はい。 この、やっぱり売れる売れないでその絶版になるか残っていくかっていうのが変わっていくと思うんですけれども、まあ、これからその、復刊されるその本の中にも、やっぱりこう、書かれた方がすごい思い入れを持って作られたものばっかりだと思いますし、まあ、当時はその、なかなか経済的には、あまり売れなかったけれども、そういう価値があるものがこれから復刊されるのってすごく意義あることだなっていうのは、この記事読んで私も思ったんですけれども、
そうですね。
はい。すいません、お願いします。
本はね、あと、まあ、その、内容のいい本が必ずしも売れるとはまた限らないので。
そうなんですか。
うん。売れる本と、やっぱりその資料的な価値のある本っていうのはまた別だったりするので、で、やっぱりその売れる本っていうのは、やっぱりより大衆の人向けに分かりやすくってなるんですけど、よりその専門性の高い本とか、まあ、あと、重要な情報なんだけど、ちょっとマニアックな情報とかは、やっぱなかなか本の冊数としては売れないので、やっぱ絶版になりやすいっていうのが、まあ、基本的にあるんで、まあ、こういう今回の取り組みみたいな形で、そういうね、絶版になった、まあ、昔の大事なんだけど、なかなか本としては売れにくい本が、こういう一冊からでも、世に残して出せるようになったっていうのは、非常にいい流れなのかなって思いますよね。
でもその今、まあ、インターネットでいろいろこう電子書籍とかっていうのも出てきてるんですけれども、やっぱりその紙の本ってすごく文化的に貢献度すごい高いなっていうのをすごく思うんですね。まあ、それが例えばその歴史の資料となるようなものもそうですし、実用書とかビジネス書もそうだと思いますし、まあ、なんだったらそのノンフィクションものもそういう位置づけってあると思うんですけれども、なんかその紙に文字が印刷されてて、それがこう、自分が会ったこともない人に、まあ場所とか時間を超えて自分の伝えたいメッセージをこう届けるっていうのが本ってすごい媒体だなっていうのをすごく思うんですね。だからこれが一回は絶版になってしまったものが再度世に出るっていうのはこれ文化的にも非常に意義のあることなのかなっていうのをすごくこれ感じるんですね。なんかそのビジネスとかっていう枠を超えて。
そうですね。なんでまあそういう意味でも本当に沖縄の文化をしっかりね、語り継いでいくというか残していくって意味で非常に意義のある、お仕事というか計画だなっていうふうに思いますよね。はい。
これちょっと言っていいのかどうかわかんないんですけど、ちょっと店長の森本店長さんに、この件でちょっとお話聞く機会があったときにおっしゃってたのが、純駆動書店さんが独り勝ちするような感じではなくて、例えばその、古本屋さんとか、もうたくさんこう、それで、生計立ててらっしゃるですとか、ビジネスをされているところもあるので、そういったところが、潰し合わないような、ちゃんとみんながこう、幸せになって底上げができるような形で、このプロジェクトを進めなければいけないっていうおっしゃってたのをすごく印象として、今でも覚えてるんですね。一人勝ちってなかなかみんな知ったがるところだと思うんですけれども、まあまあ、それはそれでビジネスとしてある一方を、まあ、全員がこう、このプロジェクトに関わる全員が、そのままこう幸せになれるですとか、あと、まあ文化的に意義があるっていうところに、こう、重きを置いて、こういったプロジェクトを動かしてるっていうお話を、まあ、森本店長から聞かせてもらってですね、なんか、こういう仕事の仕方ってかっこいいなっていうのをですね、その時お話聞いてすごく思ったんですね。
そうですね。で、今やっぱり大事な、仕事の流れで大事なのって、やっぱりいかに社会的意義があるかっていうのはすごく大事ですよね。要は自分の会社だけ儲かればいいやっていう会社って、なかなかやっぱ応援しにくいというか、されにくいというか、で、今っていかに共感をもらえるかっていうのが大事かっていうビジネスも、ビジネスの流れなので、やっぱまあ、ネットでね、すぐに批評とか批判っていうのがされちゃう時代ですから、いかに共感してもらえるかっていうところ、で、そこにやっぱ社会的意義があるかっていうところが非常に大事になってくるので、まあ今回のプロジェクトで、ね、そういう沖縄の大事な歴史とか文化を残していくっていうことですごく社会的意義があるんで、多くの方が共感してくれてるっていうような形ですかね。
そうですね。でもそう考えるとまあもちろんそのプロジェクトをそうやって進めてらっしゃる森本店長さんもすごく素晴らしい方だと思うんですけど、それを可能にしたこのデジタル印刷機を作った方もまたすごいなんかこう社会的に貢献されてる方だなっていうのも今ちょっと思ったんですね。
そうですね。まあね、デジタル印刷もね、なんかまあやっぱりそういう意味で一冊からでも本に残せるっていうのはやっぱ大きな技術の進歩だなっていうのはありますよね。
はい。ありがとうございます。今回はですね、私たちもすごくお世話になっております、純駆動書店さんの方が、まあ、絶版県産本の復活計画、まあ、こちらの方を、されているという記事がありましたので、取り上げさせていただきました。次に、企業の Q&A のコーナーに、移ります。今日ですね、坂本先生に質問がありまして、2020年についてなんですけれども、まあ流行りそうなビジネスですとか、注目していることとかっていうのをですね、あとまあ2020年こうなりそうだみたいなところをですね、いろいろお話をこう、聞きたいっていう人も多いと思うので、いろいろお話伺えればと思うんですけれども、2020年ってやっぱオリンピックあるんですけれども、まあ、オリンピック以外にも例えばこんなことがちょっと気になるとか、逆に、こういうところをこう、注目してるとかって何かあったりとかってされますか？
そうですね。まあ2020年、まあ、まあちょっとね、今の話にもつながってくるんですけれども、やっぱりその、いかに共感されるかっていうのがビジネスにおいて大きな軸になってくるかなっていうふうに思います。で、あとは、やっぱりその、まあ、共感っていうところとつながるんですが、よりその社会貢献というか、まあ、持続可能な社会っていうところを、まあ、歌われるところが非常に多くて、まあ、最近特によく目にするなと思うのが、SDGs ってわかりますかね。はい、まあ、国連が提唱、2015年に提唱して、まあ、2030年までに今達成する17の目標っていうのを定めてまして、で、それの目的としては、まあ、持続可能な社会を作るというところですね。要は、まあ、ね、一時的に自分たちだけが、ま、幸せになって、じゃあ次の世代はもう幸せでもいいみたいな、まあ、そういう、ものではなくて、まあ、次の世代も繋がっていける、人類がちゃんと生存していける、まあ、そういうモデルを作っていきましょうということで、国連がね、まあ、貧困の問題とか教育とか、まあ、水とか、まあ、そういったね、食料とか、そういういろんな、まあ、地球環境とか、まあ、そういったところに、ま、掲げてる、ま、17の目標っていうのがあって、結構これ、僕はま、最近よく見るな、っていうふうに思いまして、結構やっぱ大企業とかもすごく取り組んでるテーマなんですね。で、やっぱりみんなまあ今ね、今まではまあ目先の、まあ資本主義ですから目先の自分たちの利益さえ良ければいいっていう感じでしたけれども、やっぱりそれではなかなか事業というのが続かないとか、まあ企業として良くない。で、それ全体としてやっぱ良くないっていうことが、まあ浸透してきてる感じがするので、で、それのやっぱそういう流れになってきてるのはやっぱネットの力ってすごく大きいと思うんですね。SNS とかネットの力で、やっぱりいかに共感してもらえるかが、やっぱりね、今 YouTuber とかも流行ってますけれども、やっぱり共感をいかに集められるかが非常に大事になってくるというところなので、まあそういう持続可能な社会を作っていくっていう、まあそういう流れに乗ったビジネスモデルですね。これは非常に、2020年以降伸びてくるんじゃないかなっていうのは非常に思うところですね。はい。
例えば共感を呼ぶとか持続可能っていうところで、お話聞いてですね、先ほどの純駆動書店さんの件を少しまた改めて思い出したんですけども、まさにその通り、まさにそのいい例のプロジェクトだなと思ったんですけども、やっぱりそれを可能にしたものの一つって、まあ、技術の進歩っていうんでしょうかね、デジタル印刷機のができてきたからこそ、まあそういうことが実現できるようになったっていう素地ができたと思うんですけれども、例えば2020年とかって考えてみると、その技術の進歩っていう観点でちょっと考えてみると、例えばその 5G が、商用化されるということで、世の中がだいぶ変わるみたいなことっていうのが結構コマーシャルだとか、まあ YouTuber の方とかがおっしゃってるんですけれども、まあ、車の自動運転はちょっと先になるかと思うんですけれども、例えば、今でも 5G の、実用化の実証実験とかで、スポーツ観戦が、普通にこう、スタジアムの一つの視点だけではなくて、360度こうぐるっと見たい視点から見れるみたいな、こういったことも 5G で可能になります。っていうようなことが一つの例として挙げられてたりしまして、で、それによって、今まで以上にこう、スポーツをエキサイトに楽しむことができるっていうことで、まあ、世の中を変えるとか、社会貢献だっていうようなことに取り組んでいる技術者の人ってすごい多いらしいんですね。 なんか例えばその技術の進歩で世の中がこう変わるっていうのって、個人的には2020年 5G の商用利用で結構あるなと思ってるんですけれども、で結構楽しみに僕は思ってるんですけれども、例えばその辺ってこう技術の進歩とか 5G のところって何かこう、まあ、特に技術の進歩っていうところでしょうかね。何かこう感じるところとか注目してるものってあったりされますか？
あ、そうですね。まあ、そういうね、今まではできない、ところ、ね、特に 5G とかもね、今まではね、携帯とかでも限界があったのが、まあ、よりね、精密な情報であったりとか、まあ、より大量の情報っていうのが、まあ、手に入ることで、やっぱり、まあ、自分たち、まあ、人の、まあ、ライフスタイルをすごく変えていく可能性があるというところですよね。はい。なんで、まあ、そこの、で、ライフスタイルがより、なんだろうな、なんか、それまではやっぱりコンピューターに合わせてた、ね、人がコンピューターに合わせてたのが、より、そのコンピューターの方が人に合わせてくれる。ものになってくるのかなっていうところ。よりそのね、先ほどのスポーツのところでもそうですけど、なんかより違和感がなく自然に、スタジアムで見てるような感じ。で、ね、前の方で見たい人は前の方だし、例えばね、試合と一体になって見れるみたいな。なんかそういうのも多分、視点も導入されてくるんじゃないかなと思うので。なんで、より、その人が人らしくやっていくっていう形。で、その中で、まあ、我々が本当にね、どういう形でそれを使っていくのかっていうところですね。まあ、ここがまた非常に大事になってくるかなっていうのは思いますね。はい。
そうですね。さっきの坂本先生のお話で言うと、まあ、その、企業が、自分さえ儲かればいいとかではなくて、例えばその共感を呼ぶとか、持続可能にするっていうところで、その技術をそういう方に、使っていくというのは、まあ、非常に大事だなっていうのは、すごく今、はい、改めて思いました。
そうですね。その辺がやっぱり非常に。で、それを、まあ、より人のね、幸せな生活のためにっていうことで使える、人や使える企業っていうのが、まあ、より成果を上げてくるのかなっていうのはありますね。はい。
ありがとうございます。で、まあ、2020年でちょっともう一個ですね。まあ、世の中的に大きく変わるっていうところで、少し、話が、別テーマになっちゃうかもしれないんですけども、働き方改革がですね、2019年の4月からは、こう、大企業で、限定でも始まってたんですけども、もう2020年からその中小企業にも、まあ、義務化とか罰則規定まで運用開始されてしまうっていうこともあってですね、まあ、こちらの方も世の中を、大きく変える出来事の一個なのかなって思うんですけれども、まあ、結構多くの経営者の方がこれで頭を悩ませているのが本音だっていうのはいろんなところで伺うんですけれども、働き方改革が、まあ、罰則が厳しくなる中小企業に、適用されるっていうところとかって何か、こう、坂本先生の方で、こう、注目されているところとかってあったりされますか？
そうですね。まあ、ね、働き方改革っていう形で、まあ、特に、まあ、今の働き方改革っていうのは、まあ、なんだろうな、基本ベースの考え方として、働くのが嫌だっていう人が前提になってるなっていう。
そうですね。はい。
よくするんですね。はい。で、要は何時間しか働いちゃいけないよっていうのは国が定めるっていうところなので、なんか働きたい人の自由をちょっと奪ってる感じもして、で、もちろん働きたくない方はね、働かなくていいと思うんですけれど、やっぱ働きたい自由っていうのも多分あると思うので、まあ、そこをどうね、フォローできるのか。で、それがまあ一つの企業の中でフォローできるのか。で、あとまあもう一個僕大事だなと思うのが、やっぱその副業のね、がより容認されていく社会になってるっていうのが、まあこれが、まあ非常に大きな流れかなとは思うんですね。で、まあその働き方改革で、結局まあ空いた時間にじゃあ何するのっていうと、じゃあみんながみんな別にね、なんかスポーツするとか遊びたいばっかりじゃないので、別の仕事で仕事を趣味みたいな感じでやってる方もいるので、ビジネスも趣味の一つみたいな感じで、なんで、まあ普通にね、副業でまあ仕事掛け持ちする人もいるんですけど、僕はなんか、なんだろうな、より、もっと自由な働き方っていうのが、社会の流れになってくるかなっていうふうには思いますね。で、一つの会社に縛られた働き方ではなくて、会社も二つ三つ所属する。で、その中で自由に動いていくっていう流れが、まあ、より、この先、つながってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
あ、そうですね。まあ、確かにそうですね。働く時間がこう制限されてしまったら、空いた時間どうやって使うのかっていうところは、やっぱり大きな問題になるかと思いましたし、あと、あれですね、今お話聞いて、すごい共感をしたというかですね、ちょっとこれ関係者の方いらしたら、申し訳ないんですけど、 なんかこう、今のこの働き方改革の内容って、働く喜びを強制的に取り上げてるというかですね。まあ、それは、やっぱちょっとこう、講座やると思うんですけれども、個人的には割と仕事は好きな人なんで、財の方がちょっと多いのかなっていうのは感じるんですけども、まあ、そのバックアップの仕方として、まあ、空いた時間で逆にじゃあもう好きなことをとことんやるんだ。まあ、それがビジネスだったらビジネスでもいいっていうのはすごく考え方として健全だなってすごく思ったんですね。なんかせっかく時間があって、もう仮に副業していいんだったら、もう本当に好きなことをやれる、正々堂々とやれる、チャンス到来というかですね、いい世の中になるのかなっていうのは、思いました。
そうですね。まあ本当にそういう形でね、だからやりたい人にとっては逆にいい時代になってきてるかなっていうふうには思うんですよね。そういうね、国としてもまあ副業を容認してね、来る流れになってますし、ね、なんかそういうのをね、やりやすい環境っていうのが今整ってきてますので、非常にチャレンジしやすい時代かなっていうのは思いますね。はい。
そうですね。今させてもらってる桜坂市民大学さんの方での講座でも、まあ、来られる方っていうのは結構いきなり独立したいっていう感じで見えてるのではなくて、やっぱりその副業として始めたいっていう方がやっぱり多いんですよね。なので、そういうヒントが欲しいとか、そういうことを学びたいっていうことで見えてる方がやっぱり多いので、まあ、そういった方とですね、話をしてると、やっぱりこの働き方改革っていうのは、そういった人の後押しになってくれればいいなっていうのはすごく思ったりするんですね。実際にこう、例えば、まあ、仮に副業するとなると、時間の使い方で結構難しくなるのかなって思ったりもするんですけど、まあ、そういった時間の使い方、まあ、副業はちょっと前提になっちゃうんですけれども、なんかこう、時間の使い方でこう、アドバイスとかってあったりされますか？
まあそうですね。まあ時間の使い方は、まあ、やっぱまとまった時間を、まあ、ちゃんと確保するようにするっていう感じですかね。やっぱり、まあ、ね、日々どこまで作業できるかはあれですけど、まあ、一日の中で、ね、まあ、食事食べて家帰って、ね、2時間ぐらいの時間を確保するとかなのか、まあ、週末ね、一日は自分のビジネスに使う時間に当てるとかなのか、まあ、そういう感じでやっていくっていうのは非常に大事ですよね。
やっぱりまとまって、時間っていうのが大事になってくるものなんでしょうか？なんか細切れの時間っていうことよりも。
そうですね。まあ、やり方にもよると思います。細切れの時間で、活用してっていうのもあるんですけど、私はよく使うのはやっぱりそのまとまった時間をどんだけ取れるかっていう方を結構意識してまして、細切れの時間だと集中力が保ちにくいのが
あるんで、そうですね。
あるんで、まあ、ブロッキングという技術を使ってるんですけど、スケジュールとかも今日一日人と会うみたいな、なんか人と会うアポが一件入ると、その日一日全部人と会うアポ入れちゃうみたいな。うん。で、なんか作業するときはもう逆に何も予定とか絶対入れないみたいな感じにして、もう一日フリーな時間を作っとくみたいな感じですよね。そういう、なんだろう、自分の中でもうルーチンでこの時間はこれにするとかっていう形にすると、まあ非常にいいかなっていうのは思いますね。
そうですね。今はその教えてもらったブロッキングっていうやり方なんですけれども、まあ、仮にその副業をやるっていう方に出した場合、すごく活用できる考え方かなって思ったんですね。やっぱりその、会社の方は会社の方でしっかりやんなきゃいけないけど、やりたい副業は副業でしっかり成果を出すっていう時には、やっぱりその、ブロッキングっていう考え方をすると、時間の使い方すごく上手に使えるのかなっていうのを、はい。改めて思いました。
で、あとはもう無駄な残業とか、無駄な付き合いとかはもうやらないっていう感じで、割り切っちゃう感じですかね。
そうですね。うん、そうですね。はい、本当に。
もうそこを集中させて、もう本当に成果につながるところだけをやるっていう感じですよね。うん。
そうですね。はい。ありがとうございます。今回は、まあ、2020年に、今、ちなみまして、まあ、こんな世の中になりそうだとか、まあ、それにちなんだお話を、教えていただきました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立っているようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。